RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
原稿をさ変えてなかったんですよ。危ない。はい、6月15日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ今週も元気にやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ります。笑いあり涙あり、ツッコミどころも噛みどころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルラブのリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうです。びっくりした、今原稿見たらね、5月25日って書いてあったからね、またヘッドも
全然違います
ね。いつの原稿なんでしょうこれね。大丈夫なのかな今日。はい、大丈夫ですね。はい、そして今日お隣の席お座りくださいました、あなたはどなたでしょうか。
はい、本日アシスタントに入りました、武蔵小杉在住14年目となります、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。
よろしくお願いします。今日もねバタバタしてることがきっと伝わっているでしょう。はい、そして、他のスイッチオンファミリーですが、ルルお姉さんは、今日は別のお座敷のためお休みをさせていただいております。そして、DJ 稽古じゃない、プロデューサーの、シューさんですね、別の場所から、お耳で、聞き守りしてくださっていると思います。シューさんもいつもありがとうございます。
ゆうゆう今日噛みまくってますね。
そう、なぜかというとね、はい、なんかちょっと、めちゃめちゃ別に個人的なことなんですけど、はい、歯の矯正ってあるんですか。はい、それがね今ね途中なんですけど、ちょっと今日いつもと噛み合わせが若干違う
の。あ、はい、私はまた目の前にとってもこのイケメンなね男性がいるからかなと思ったんですけどね。
そういうことにしておきましょう。
どんどん進めていきましょう。
はい、はいはいはい、ということで本日のですね、ゲスト様、今スタジオにすでにイケメンと今 DJ 恵子がねご紹介くださいましたけれども、お入りくださっておりますので、まずは今日の特集、そして番組の内容をご紹介させていただきます。特集は沖縄へ思いを届け、月桃の歌が聞こえた日2023、地元密着の情報番組としてお届けしている我が小杉スイッチオンでございます。スイッチオンファミリーはもちろん、ゲスト様そしてリスナーの皆さんもきっと地元への思いが深い方ばかりだと思うんです。さて本日のゲスト、俳優でミュージシャンの中山隆起さんの地元は沖縄県。沖縄といえばここ川崎には沖縄にルーツのある方が多く住まわれていて、川崎市と沖縄県那覇市は1996年に友好都市の関係を結ぶなど、川崎とは深い関わりがある都市ですよね。リスナーの皆様もご存知かと思います。さあそんな沖縄にとって特別な思いが込められている一日が6月23日慰霊の日なんです。毎年この日に沖縄の仲間たちとイベントに参加されているという中山さん、そしてそのイベント、月桃の歌が聞こえた日が今年も開催されます。本日はエンタメを通じて沖縄の魅力を発信している中山さんに、イベントのこと、川崎と沖縄の関係、地元への思いなどたっぷりお伺いします。ということでお待たせいたしました、本日のゲスト中山隆起さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。中山隆起と申します。
はい、はい、こんにちはって言ってくださって、はいはい、沖縄の方、なんて言うんでしたっけ、
うちなんちゅですね、
そのイントネーションもさ、私たちにはちょっとこう正しく言えないけれど、ね、は
い、できないんだけれど温かみ
ありますね。本当にそうなんですよ、はい、今日はねちょっとたまにそういった沖縄の言葉ももしかしたら飛び出るかもしれませんけれども、はい、ぜひいろいろと魅力を伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
さあゲスト様へのメッセージですとか、私たちへの、励ましのお言葉などなど、番組へのお便りもお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組公式 Twitter へのリプライ、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページのコメントもチェックさせていただきます。住所と本名が記載されている方には番組特製ステッカーをプレゼントします。さて、 今日これからの川崎市中原区のお天気ですが、今スタジオ入りする直前13時30分ごろ雨がね武蔵小杉パラパラポツポツと降ってきました。まだ傘はささなくてもいいような感じだったけど、きっとね今頃少しずつしとしと降り始めてるでしょうか。現在気温が24度、ジメジメ蒸し暑いですけれども、昨日などに比べるとちょっとヒヤッとしてるかもしれませんね。この後も不安定なお天気が続きますので、折りたたみ傘お持ちの方はぜひカバンに、お入れになってお出かけください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そうあなたが主役の RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。スイッチオン野口吉、
こんなのどの口、まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消の口吉。
詳しくはの口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、そして世界にまでビビビッと発信しております。あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうと、
はい、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。さて今あのね CM 中はね、うん、いいですねラジオ楽しいですねなんてお話とかして、
は
い、
中山さんね、
はいはい、以前ね実は、ご出演くださったこと、うん、ちょうど1年前でした。
そうですよね、はい、お久しぶりです。ちょうど1年前のこの時期に、
うん、そう同じくこの、月頭の歌が聞こえた日2022の告知に参加くださって、
また告知で、
そういいんです、はい、いいんです、
は
い、
告
知で来ていただいて、
ありがとうございます、はい、
その時はね、うん、去年は、お三方でお越しくださって、
そうですね、
そうだったんですよ、はい、でその時に、うん、我らがヒデさん、わかり覚えてらっしゃいます、ね、リスナーの皆さんね、
武蔵小杉在住でしたね、あの頃は、
あの頃は、
あの頃は、今どっか行っちゃったけど、
今違うんですか、
今どっか行っちゃったけど、
どうして今どっか行っちゃったんでしたっけ
ね、わかんないけど、今頃聞いてるの
ってこと
は、ヒデちゃんはね、はい、武蔵小杉在住でして、はい、小杉フェスタのね、座長を務めてくれておりましたね、
イベンターさんでもあるんですよね、
そうで、はい、そんなヒデさんがちょうど、うん、それもまた1年前ぐらいでしたっけね、
そうです、
日本一周するんだっておっしゃって、うん、今、いろいろ飛び回って、
今回ってますよね。
そうなんか辛いことがあったんですよ。
ちょっと何かを探してるんだ。
そうですね。
ね、見つかったかな、ヒデさん。
ちょうど今日の放送を聞く頃は、うん、北の大地に行ってると伺いましたが、
北の大地まで
北海道行ってんのかな。
届く。
アプリとかでね、うんうん、聞くとかなんとか言ってましたけど。
誉れ反町さんがうんうんって言ってくださったけど、
ね、なんか悩み ねあったら言ってなんでもいいから、
は
い、
また飲みたいですね、はい、ヒデさん
が
ね
番組ね電話をくれたら相談乗りますけどね、
そうしましょう、そうしましょう、はい、さあということで、うん、お届けしておりますけれども、うんうん、そうそう、ヘビーリスナーの皆様、今聞いてくださっているあなたですよ、ね、あなた、うん、あなたがとか言っ
ちゃって、お知らせがあるのよね、
お知らせがございまして、はい、はい、LINE 公式アカウントをお友達登録してくださってる方、うん、あれ先週のアーカイブの放送後期とか
放送後期になりました
今週の告知とか、うん、 届いてないわ、あれって思いました、ね、ちょっと心配してます、
私だけに届いてないじゃないんですよ、
すみません、実はね、はい、この LINE 公式アカウントって、うん、普段皆さんが私たちもそうお使いの個人の連絡ツールとしての LINE とはまた別に、うん、はい、あの別枠でね、あのちゃんとアプリを落として LINE 公式アカウントとして発信するんですけど、うん、そのアカウントのシステムが変更になってしまって、うん、はい、今までのようにね皆様に送ることがねできなくなってしまったんです。そのことに気がつかずに私たち、うん、はい、送れない送れない、なんでだろうねとかやってたら、それがね、そう、先週のちょうど放送後期を皆さんに送ろうとしながら奮闘していた結果、システム変更でもう今まで通りは送れないということが分かりまして、うん、はい、はい、今後はねちょっと運用の仕方考え中ですけど、ひとまず、はい、お友達になっていただくことはできます、うん、はい、そしてお友達になってくださった方が今まで通り私たちにお便りを送ってくださることはできて、はい、受け取ることもできるんです、
ちゃんと見れてますよ、
はい、だから今日も、皆様からねいただいたお便りはもちろんしっかり届いておりますし、この後ねご紹介します。で、LINE 公式アカウントってよく誤解されてるんですけれども、うん、この我々そのアカウントを管理している我々には、はい、どなたがお友達なのかっていうのはね一覧みたいな形ではわからない仕組みになってるんです、はいはいはい、何人登録してくれてるかなはわかるんだけど、うん、誰っていうところまでわかんなくって、はい、どなたかその登録してくれた人がお便りをくれて初めてその人とやり取りできるようになるんですね、はいはい、ですので、こちらからこう誰々さんって連絡を取るってことはできませんし、うん、しませんので、なんか素性がバレるのがちょっと怖いなっていうような方もねご安心くださいね、こちらからそのアカウントねチェックとかができません、はい、今まで通りお便りを送ってくださるツールとしては、生きていきますので、ぜひぜひお便り、のね投稿にご利用ください、はい、またね運用こちらでも考えながら変わっていくようだったら番組内でお知らせしますし、はい、告知については今日もねさせていただきましたけども、ツイッター私個人大塚優個人のツイッターでは毎週必ず告知、しておりまして、はい、あとは、小杉スイッチオンの公式のツイッターでもそちら、私のツイートをねちゃんと紹介してくれています、はい、そして、はい、Facebook 公式の Facebook ページもありますので、そちらでも毎週必ず、告知と放送後期載せております。
そうですね、
はい、LINE なさってる方は、うん、武蔵小杉オープンチャットっていうものをご登録いただくと、うん、それもね不定期にはなりますけれども、そこでも告知はしてるんですが、まあオープンチャットはオープンチャットでいろんな方とこう武蔵小杉についてねお話しし合うような場所ではあるので、
またちょっ とか、ね、そうなんです、できますしね、
またちょっとね今までの LINE の運用とは変わるんですけど、もしご興味あればそちらの武蔵小杉オープンチャットというものもね、調べてみてください。はい、 LINE が届かなくなっても木曜日は小杉スイッチオンということで、お忘れなきように皆様お願いいたしますね、はい、今日も聞いてくださってありがとうございます、うん、ということで、お知らせでございました。はい、はい、ここで一曲聴いていただきましょうか。はい、それでは一曲目の曲紹介を本日のゲスト様よりお願いいたします。
はい、紹介させていただきます、はい、沖縄、同じ地元沖縄の石垣島出身のアーティストのですね、はい、木山商店さんから遠藤の花。遠藤の花
の、はい、お聞きいただきましたのは木山商店遠藤の花でした。すごくこういいですね、こうやっぱり沖縄の音楽、沖縄の音楽というか沖縄のやっぱりミュージシャンの方の心がねなんか現れてるんだろうなっていう感じ、ゆったり、うん、
ゆったりしてますよね、
うん、
沖縄っていうのをなんか今感じさせてもらって、この雨吹っ飛んじゃった、
はい
晴れました、
吹っ飛んでない、
吹っ飛んでない、はい、はい、その気もそうです、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ということで続いてはですね、本日は、なんだっけ、あ武蔵小杉周辺情報をお届けするんですけれども、はい、RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーは本日お休みさせていただきますが、うん、RR コーヒーはね今日は中原区のサントリー商品開発センター前で出店中でございますので、はい、お近くお通りになる方はぜひ、覗いてみてくださいね、うん、RR コーヒーさんの出店情報は RR コーヒーのツイッターホームページなどをご覧になってください。さあということで、その分ね今日は武蔵小杉周辺情報ということでお送りするんですけれども、うん、はい、さあたまにはやっぱりちゃんとお届けしたいということで久しぶりにやってまいりました、はい、ゆうゆうの武蔵小杉、あ、違う違う違う、武蔵小杉動物園って言っちゃった、ゆうゆう、違う違う、
武蔵小杉
弓見ヶ崎動物公園のコーナー
ゆゆが作っちゃったのかと思っちゃった
。動物園をね。
そうそう、動物園作っちゃったの
か
と思っ
ちゃった。中山さん。
はいはい。
武蔵小杉にほど近い夢見ヶ崎動物公園、ご存知ですか？
いや、すいません、ちょっとわからない。
あらまあ、
もう小杉ビギナーなんですよ。
そうですよね。はい、いいんです、いいんです、でも全然大丈夫。そんなね、中山さんにも知っていただきたい、うん、はい、この夢見ヶ崎動物公園というところが、うんうんうん、ここ、川崎市は今いらっしゃるの中原区なんですけども、はいはい、すぐお隣の幸区にあります川崎市が運営する動物園でして、で入場無料、
無料なんです
か？はい、無料で、動物がいるのに無料なんです。そうなんです。
すごい。
で、地域のもの、私たち地域の人たちにとっては、そのね、小高いそのお山の中にあって、普通にこう一般の人も何でもない普段の道でも通るような、こう通り道とかでもある、そんなお山の中に急に動物園が現れるみたいな、すごくこう調和してるね、地域に調和した素敵な動物園なんですけども、今日はね、そんな夢見ヶ崎動物公園の旬な情報をねお届けしようと思って。
わお、楽しみです。
そうなんでございます、はい、まずはね、11月頃の放送で私、はい、このコーナーでご紹介させていただいた、うん、夢見ヶ崎動物公園がクラウドファンディングに挑戦したよっていう話題をね、皆様、リスナーの皆様は、ね、ししね、覚えてらっしゃるでしょうか。
はい、
はい、こちらはね、うん、夢ヶ崎動物公園が、ちゃんとこの川崎市としてクラウドファンディングに挑戦しまして、うん、動物たちの、飼育に関わるこの資料、資料というのはご飯とか、うんうん、あと設備の、回収などのための、クラウドファンディングっていうので紹介、挑戦してまして、うん、目標額をはるかに超える額がね、集まったんですよ。はい、まずそれについてね、夢ヶ崎動物公園のホームページというか、公式のフェイスブックにシェア歓迎ということで、はいはい、ご報告があったので、ちょっとね、うん、抜粋しながら読ませていただきますね。
はい、お願いします。
はい、川崎市夢見ヶ崎動物公園クラウドファンディングプロジェクト実施結果のご報告について、昨年行ったクラウドファンディング、川崎市夢見ヶ崎動物公園の動物たちにより健康な安全な飼育、診療を行いたい。ご支援いただき誠にありがとうございました。想像を上回る ご寄付、ご応援メッセージをいただき、夢見ヶ崎動物公園が多くの人に親しまれ愛されていることを改めて認識いたしました。そしてね、この夢見ヶ崎動物公園では今回のこのクラウドファンディングの結果を受けて購入しました医療機器等を活用していくことで、うん、飼育動物や、保護傷病野生動物、これは、傷ついた野生の鳥とか、はいはい、動物をね、保護するっていう、そういった、役割も果たしている動物園なんですけども、そういった動物たちの、飼育や診療を充実させ、多くの皆様に健康で生き生きとした動物の姿を楽しんでいただけるように、これからも頑張っていきますということでございまして、で、支援結果に関しましてね、気になる方、ぜひ、クラウドファンディングを行ったふるさとチョイスというサイト、からご覧いただけますのでね、結果ね、見てみてくださいね。とっても、素敵なね、動物のその、診療中の写真とかもね、はい、いろいろ載ってますからね、はい、ご覧になってみていただきたいです。そんなクラウドファンディングも、うん、好評でね、はい、皆様にご協力いただいた夢見ヶ崎動物公園、はい、今の季節は、うん、アジサイも綺麗に見られますし、
いいですね、
先日ね、はい、私夢見ヶ崎動物公園のサポーターになってるんですけども、はい、サポーター宛てにいただいたメールにはね、はい、今動物公園は現在マーコールの出産が終盤を迎えてきており、
マーコールっていうね、
鹿みたいな、ヤギみたいな、あれ、ちょっと詳しい、皆さん専門的に何かの何って言えないけど、
あとで
したら動物とかね、マーコールっていう動物の出産が終盤を迎えてきており、今週時間も一頭出産を終えましたと、誕生した、小鹿たちにね、会いに来てくださいと、可愛くて一生懸命、生きている姿見ることができますよっていう、今中山さんがマーコールを調べて
検索したら、想像よりもなんかすごい神々しい動物でしたね。
おじいさんみたいに
髭が長
い。マーコールはね、こうがっちりお山がちゃんと園の中にあって、はい、そこで、ね、生活してるんですけども、
見に行こう。
じゃあやっぱ見に行かなきゃと、私も今日ね、はい、放送前にせっかくだったら行って、うん、はい、その旬な情報をお届けしようと思って、
思った
たら
たら、
たら寝坊してしまいました。
はい。チャララ
ララ
みたいな。
マーコール待ってた
の、ね、マーコールね、会いに行きたかったんですけど。 アジサイもね、まだまだまだまだ見られるでしょう。アジサイね、綺麗に咲いてるんですよ。
はい。
はい、ぜひね、リスナーの皆様、私の代わりにお出かけくださったら、ぜひご報告ください。ね、
うちの娘が幸区の女体幼稚園というところに通っていた時にですね、はい、あの、必ず遠足はそこでした。
なるほど。
ね、本当、
あの、地域の人に
近場で、ね、幼稚園無料で入れる。
そうなんです。いいところなんで、ぜひ、中山さんも、あの、川崎にね、あの、いらっしゃるうちは、ぜひ。
そうですね、
は
い、そう、興味持ちました。
ありがとうございます。
マーコールに会いに行きます。
マーコール会いに行ってください。ありがとうございます。で、夢見ヶ崎動物公園、これからね、また、あの、まだまだ、あの、公表はされてないんですけども、うん、どんどん利用しやすくね、はい、変わっていきますよ。はい。はい、そんな、変化もね、今後お届けできたらいいなと思っておりますので、はい、楽しみにしてください。ということで、今日は勝手に夢見ヶ崎動物公園のコーナーをお届けいたしました。お聞きいただきありがとうございました。さあ、時刻は午後2時22分18秒です。さあ、続いてのコーナーは、今日の安全安心一問一答です。毎週、安全や安心にまつわるクイズに、丸か×かでゲスト様に回答していただいているコーナーです。
そうなんですね。
俺なんですねっていう顔ですね。
はいはい、
このことを打ち合わせの時に、しっかりお伝えしないままだったので、
ね。いいですね。生放送って感じですね。
そうなんです。そして、そういえば打ち合わせをしてなかったなという DJ 稽古が今、焦ってました。そうだ、そうだ、私だった。
まあ、めっちゃ目泳いでますよ。
そうそうそう。どうもありがとうございます。
そうなんですね。はい
ね、打ち合わせなしでも和やかに大丈夫、
スムーズに
進行しているハッピースイッチョンでございます、はいはい、さあということでリスナーの皆様もですね、安全安心にまつわる問題丸か×かで一緒に答えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八塚ゆずです。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさんありがとうございました。それでは DJ 稽古よろしくお願いいたします。
はい、はい、では中山さん、
はい、
問題です。
丸か×で答えるんです
ね。丸か×
で、
はい、そうそう、ちょっと待ってよ、音を出すタイミングがあったんだから。
あ、ごめんなさい。
問題です。
ででん、
出ないわ、
出なかったので、はい、私が口で言いました。
失礼しました。
どうぞ。
全然タイミングないよね。はい、中山さん問題です。
はい、
一時停止標識の設置されている場所では、
はい、
車だけではなく自転車も停止しなければならない、丸か×か。まず中山さん、自転車乗られます？
たまに乗ります。
乗ります。
レンタルシェアバイクを、
はい、
都内で借りることはあるので、は
い、あの歩行者のところ走らないようにしてくださいよ。
あ、そうです、あの自転車用の標識のレーンがありますよ ね、
すね、はい、さあ、ね、その時に一時停止標識の設置されている場所、
はい、
車だけじゃなくて自転車も停止しなければならない、丸か×か。
丸。
丸。ファイナルアンサーですか？
イエス。
はい、正解は、お
ー、ですよね。
ですよね。
そうですよ
ね。でもほら、沖縄だとのんびりのんびりだから。
あ、これあの、沖縄は自転車乗ることあんまりなくて、うん、僕だけじゃなくて結構ね、周りの人もなぜか自転車に乗る習慣がそんなになかったんですよ。
はい、何に乗るんですか、そうすると。
まあ、歩くかバスか。
あ、バス。
あ、本当、近い学生さんが乗ることはありますけど、うん、小学校とか乗るのかな。はいはい、でも中高生がそれに乗って通学とかあんまりなくて、那覇の一部ぐらいだと思います。
そう。
だ、上京して
覚えました。だね、沖縄の方はもしかしたら標識なんて見てないんじゃないのと思って、ちょっと
この引
っ
掛けまして失礼いたしましたね。
は
い、
ここで
補足説明です。
はい、
自転車も車の仲間、標識は守ってください。リスナーの皆さん、ぜひ守ってくださいね。はい、中山さん大正解でした。
ありがとうございました。よかった。
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。もう今日さっきからね、このね、いろいろあるんです、
楽しいですね、
プチトラブルをね、全部中山さんが楽しんでくださるね、なんて温かいゲストさんなんでしょう。
ね、リスナーの方に声を届けようと思った瞬間の、なんかいろんな人の声が入ってくる
よ。みたいなね。はい、あの、後でアーカイブ聞き直してください。
いいですね。
皆さんね。さあ、ということで改めまして本日の特集です。沖縄へ思いを届け、月頭の歌が聞こえた日2023。地元密着の情報番組としてお届けしているこの小杉スイッチオンでございます。スイッチオンファミリーはもちろん、ゲスト様、リスナーの皆さんもきっと地元への思いが深い方ばかりだと思います。本日のゲスト、俳優でミュージシャンの中山隆起さんの地元は沖縄県でございます。 沖縄といえば皆さん、ここ川崎には沖縄にルーツのある方が多く住まわれていて、川崎市と沖縄県那覇市は1996年に友好都市の関係を結ぶなど、川崎とは深い関わりがある都市ですよね。そんな沖縄にとって特別な思いが込められている1日が6月23日慰霊の日なんです。毎年この日に沖縄の仲間たちとイベントに参加されているという中山さん、そしてそのイベント月桃の歌が聞こえた日が今年も開催されます。本日はエンタメを通じて沖縄の魅力を発信しているという中山さんに、イベントのこと、川崎と沖縄の関係、そして地元沖縄への思いなどたっぷりお伺いします。ということで改めまして中山隆起さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはね、では中山さんからご自身のこと、はいはい、改めて自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして、はじめまして、沖縄県出身の俳優、そして、音楽活動もしております中山隆起と申します。あの、川崎には去年からですね、ライブとかでたまに来ることもあるので、はい、また沖縄のルーツもあると聞いてるので今日は楽しみにしてました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。さてさて、中山さん、俳優でミュージシャンのというふうにご紹介させていただいてね、はいはい、いろいろとご活躍なんですけれども、普段は、はい、まあ、どのような、どういったところでこう歌われてるとか、どんなふうに俳優として活動されてるとか、ね、教えていただけますか。
はい、まあ、まあ基本的にあの俳優のお仕事の方が、うん、現状割合多いんですけど、まあ、映画とかを中心に活動をさせていただいておりまして、はい、で、まあ、ライブはですね、まあ、あのライブハウスに出ることもあるんですけども、はい、最近は結構あの私あの中山バンドという、まあ、中山という名前が沖縄にあるんですけど、うん、まあ、中山もあれば沖縄の読みで中山と、中山と書いて中山という、あ、地名とか読み方もあるので、
そういうの
を、まあ、結構珍しい名字多いじゃないですか。ですね、まあ、沖縄の読み方としてもあるので、うんうんうん、まあ、音楽活動するときは中山という名義で、うんうんうん、で今中山バンドと、はい、あの他の仲間と やっておりまして、なのであの沖縄関連のイベントに出ることが多いですね。うんうんうん、この間のゴールデンウィークもハイサイフェスタに
出させていただいた。そうなんですよ。中山バンドさんといえば、うん、そう、本当ハイサイフェスタね。はい、あと、その前の川崎の、うん、あの、ルスロン、ヨドバシカメラの前のイベントで、中山バンドさんお出になってたりとかして、はいはい、もう川崎の沖縄関連のイベントには欠かせない存在ですよね。
もう本当ご縁があって、去年からですね。うん、去年今年と連続で出演させていただいておりまして、
は
い、
お名前をね見かけるときに私はもうなんか嬉しくなっちゃう、はい、もう中山バンドさんだ、
あ、わ、嬉しい、知ってくれてありがとうございます。
中山バンドって呼んでもよかったわけですよね。そういうことが、ことだが ね、はい、ね、きっと今リスナーさんも、うん、中山バンドさんか、あの人かみたいなね、
ひらがなで中山って書いてるので多分ね、見た目はキャッチーかもしれないですね、
うんうん、それが中山さんの中山から来てるということはね、はい、この放送きっかけにもしかしたらご存知になった方も、ね、
お見知りお
きいるかもしれないですけれども、はい、さあさあ、そんな中山さんにね教えていただきたいんですけれども、はいはい、まずこの6月23日が慰霊の日ということで、はい、
そうですね、
これはね、あの私はいろいろこう川崎、沖縄のこういったあの方からお話しする機会とかあったりとか、いろいろこう調べたことがあるので、私はあの存じておりましたけれども、うん、もしかしたら、ま、知らない方がいるかもしれない、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、あの日本ではこの終戦の記念日は8月15日っていう風になってますけども、ね、はい、沖縄にとっては6月23日
が、うん、あの、まあ、沖縄地上戦があったということも、
はい、日本でね、唯一
知られてると思うんですけど、その、まあ、組織的戦争が終わった日が6月23日、うん、なので沖縄では公休日なんですね。それが、
ね、お休みの
慰霊の日といって、う
ん、
まあ、あの戦争、地上戦が終わった日ということで、はい、学校もお休みになるんです、はいはい、
学校だって8月15日はね、うん、終戦の記念の日だけど、はい、日本は特にもお休みって、まあ、でまあその代わりお盆っていう概念があるのか、
そう
か、まあそれもそうですね、
うんうんうん、でもね、6月の23日はもう沖縄中が慰霊の日っていうことで、はい、お休み公休日になって、はいはい、そしたらやっぱりみんなその日を必ず一日一日こう意識するわけですね、毎年毎年 ね、子供からもちろんお年寄りから皆さんってことですよね、
は
い、
そうなんです。お昼の12時にはあの地域の公民館とかからあのスピーカーから鐘が鳴って、1分間の黙祷の時間がちゃんともう毎年続いてますので、
これはすごくこう意味のある一日ですよね、はい、本当ね、6月の23日、本当に思いのこもった日なんですけど、じゃあ、はい、うちなんちゅっていうんですかね、はい、沖縄の方にとって ね、はい、はやっぱりこの慰霊の日っていうのは特別な一日、大事な一日っていうことですよね。
そうですね、まあ、結構若い世代の方とか、まあ、どんどん戦争経験者も結構高齢であったり、生き残ってる方も少ないんですけども、ね、やっぱりこうそういう慰霊の日っていう公休日があることで、まあ、結構語り継がれて、まあ、そういったことをきっかけにみんな沖縄で生まれ育った人は過去の戦争とか、まあ、これからの平和のことについて考えるきっかけになってるんじゃないかなとは思ってます。
中山さん自身もそういうふうに子供時代から
教わる。そう、自分もそうですね。やっぱりこう当日に限らず、うん、大体6月頃から、うん、学校で平和教育が始まるんですよ。
あ、
まあ、結構授業の中でそういった作品のビデオでアニメであったりとか、はい、絵本を読んだり、
はい、
また図書館や学校の館内でそういう写真展を開催したりと、うん、いうことが、まあ、今の学校はわからないですけども、うん、私が小学校中学校の時はそれやってましたね。
そうなんですね、はい、だから、うん、まあ身近にあるっていう言い方が適切かわからないけれど、うん、そのまあ戦争っていうその歴史を感じる機会がこう、うん、もしかしたらこの、うん、なんていうんでしたっけ、こっちの内地って言いますか、私たち、
まあ、もう
本土か、
まあ、内地という言い方もありますけど、うん、まあ、
本土の私たちよりはもしかしたら沖縄の方の方がより多いのかもしれないなと今お話を伺いながら思いましたけれど、
うん、あとこの慰霊の日制定ってまだ日が浅いというか、歴史が
そんなことないですよね。
制定確かに
1961年ですって、
うん、あそう、
もうそんなに昔なんですね。そう、
今年で62年目
そう、100年は経ってないんだなって。だ
ほら終戦してまだ100年は経ってない、
ね、ちょうど今年78年になりますね、うん、終戦、うん、
なので62年もだからもうほとんどその終戦のね、うん、後にはもうこの日をこうみんなで考える日でね、ちゃんと寄り添う日っていうことになってるんですよね。川崎でも空襲があったって恵子さんはご存知ですか？ちなみに。
いやー私本当わかんないですね。
あ、そうですか。
川崎でも、内戦あれじゃないですけどね、地上戦は沖縄だけですけど、日本は川崎でも大空襲っていうのが終戦の日の4月15日にありまして、このスタジオの近くの中原区木月っていう町に平和館、平和公園ありますよね。
は
い、そこが空襲で被害をこう受けた場所ということで、はい、ありますよ、そういったね歴史ね、川崎でも、はい、そういった痛ましいこう過去のね歴史がありましたけれども、ほらというか今そう恵子さんに伺っても、はい、あそうだそうなのねってなる、うん、だからそういうことをさ、うん、やっぱり知らない人は知らないっていう中で、
ですよ、
沖縄の方はでもそれでも6月23日、うん、この日に沖縄戦が終結した日なんだっていうことをみんな知ってるっていうのは、うん、なんかとってもこう、ね、意味があるなと。
意味のある日
かな。私も沖縄旅行に何回か訪れたとしても、はい、いろんなこう博物館っていうかなんかね、
まあ、
こ
うレジャー施設というか、
はい、で戦争のことが語られてたりとかするところも訪れたんですが、6月23日っていうのはなかなか本当に分からなかった。
あ、そうですね。でも確かに意外と本当に沖縄が大好きって毎年来られてる方でも、やっぱりなんかそこはあんまどうしてもなかなか情報が入ってないっていう方もいらっしゃるので、
じゃあそういう方に向けてですよ。
ね、そうですね。
はい、ぜひ毎年6月23日にはこの、沖縄から離れたこの東京でイベントをなさってるということなんでございますよ。
は
い、
そうなんです
ね。じゃあこれについてね、もう
興味深いですよ。
とにかく今日はこのことを聞きたい。
はい。
はいはい、ということで、月頭の歌が聞こえた日2023ということで、今年の6月23日にね、開催されるそうじゃないですか。
はい、
そしてしかもなんか、今年で9回目だそうなんですけど。
そう、9回ですね。
今年の9年目。会場川崎なんですって。
そうなんですよ。
あら、ちょっとその辺も詳しく教えてください、はい、
ね
え、
例年結構まあライブなので、
はい、
ライブハウスを中心に毎年やっていたことが、
うんうんうん、昨年の告知の時は両国
三大さんっ て, ん、ね、んてライブハウスで、
はい、
またその前の年コロナの前かな、
うん、
は赤坂の天竺さんっていう、まあ、ライブハウスだった、
ね、
まあ、結構都内のいろんなライブハウスに、うん、
はい、
イベントをさせていただいていることが多くてですね、
はいはい、
まあ、僕は一出演者でしかなかったんですけども、今日どうしても来れなかったイベントを企画しているヒデ君、
はい、
あとハルトニー君という2人とも、
はい、
沖縄出身の あの、まあ、僕と年の近い仲間がいるんですけれども、はい、まあ、彼らがやっぱりこう9年前にやっぱそういう慰霊の日がさっきお二人が話したようになかなか本土では知られていないっていうことに、まあ、大抵のうちのアンチは上京した時に気づくんですよね。6月23日になってもテレビは別に戦争のことはやらないし、もちろん休みではないしっていうところで初めて気づく瞬間じゃないかなと思っていて、彼らもその時に、まあ、そういうもんだという気持ちも半分、うん、でもやっぱり沖縄から出てきて、うん、そういったことを毎年黙祷したり、うん、先祖のことを考えてたことが急になくなるっていうのもなんか複雑な気持ちもあったらしく、 まあ、そこからイベントを組むきっかけになったとは聞いてるんですけども、うん、まあ、それがあれよこれよと9回に今年9回すごいですよね。僕も多分7回ぐらい出させていただいていて、
本当レギュラーメンバーという
か、まあ、ありがたい話で、そうですね、なのでほぼ企画ですよねという丸投げで私一人で今日来ております。
そういうことですね、はい、一出演者のつもりでいらっしゃった
ところが、ゆうゆうここでほら今もお話にありました、はいはい、主催者様からのコメントいただいてますよ、
はい、
これ、ね、読んじゃおうかしら。
じゃあ、中山さんに、はい、読んでもらっ
ちゃう。あ、いいですか、
中山さんに読んでいただきましょう、
ね、は
い
はい、あ、じゃあお借りします。あ、来てますね。じゃあ、秀樹
来てますね。
はい。先に読ませていただきます。うん、今僕は旅の途中で北海道に来ています。
やっぱり北海道だ。
今日はどうしてもスタジオに行くことができなかったので、メッセージを送らせてもらいました。今回は縁があって、初めて東京を飛び出して、川崎で、しかも沖縄県人会館で開催できることになりました。僕も川崎に6年半住んで、小杉フェスタをはじめいろんな地域イベントに携わらせてもらっていたので、沖縄にも縁が深く第二の故郷ともいえる川崎で開催することができてとても嬉しいです。沖縄が好きな方も沖縄ってどんな感じなのかなと気になっている方にも、もちろんスイッチオンファミリーの皆さんにもぜひ沖縄を感じに遊びに来てくださいね。また旅の途中にひょっこり遊びに行きますという。
いやー、ひでちゃんありがとうございます。
はい、
嬉しいな。やっぱり北の大地だったね。
いらっしゃいましたね。
は
い、
遊びに来てください。
はい、はい、続けていきましょうか。
はい、
はい、という今ねひでさんからのメッセージにもありました通り、うん、はい、今年の会場が川崎の沖縄県人会館。
沖縄県人会館
ね、私ちょっとこれのこの会館のことはちょっと存じませんで、うん、これだってライブハウスじゃないですよね。
ではないですね、うん、いわゆる僕もそこは会場に当日初めて行くことになるんですけども、はいはい、ちょっと近くの鶴見区の県人、うん、沖縄県人会館みたいなとこは、はい、映画の撮影でお世話になったことがあって、なんて言うんでしょう、まあ、公民館という表現はちょっと違うんですけども、うん、結構地域の方々が利用できるこういう施設というか、まあ、披露宴会場にもなっているので、はい、多分祝賀会とかイベントとか、あと地域のなんか習い事とか、多分そういったことができる広めの会場なのではないかということは、
地域会館みたいな、
そうですね、
センターみたいな、はい、ところなんだ。
で、君か、そうですね、主催者の方からは聞いてまして、
おお、じゃあそこでもうまさにその沖縄に関連する ね、
そうですね、
イベントができるっていうのはね、皆さんにとってすごくこう感慨深いことですよね。
より沖縄食がある意味強まるのかもしれませんね。
うんうんうん、確かに。はい、じゃあだから近隣にも沖縄の方お住まいの方が
きっといると思います。
ね、はい、そうしたらこうフラッと覗きに来てね、
そうなんですよ、
面白そうなことやってるななんて言って入ってきてくださったら嬉しいですよね。
はい、
もう一件、うん、ありませんでしたっけね。ハルトニーさんからの、
ね、
はい、メッセージもね、ぜひご紹介お願いいたします。
はい、ハルトニーさん、企画者の方、これゲットの音が聞こえた日を東京で開催している理由というタイトルでね、
教えていただきたいですね。で
読ませていただきます。うんうんうん、6月23日、沖縄慰霊の日は、僕らの地元、沖縄では高級日になっていることや、うんうん、小学生の頃から、この時期になると平和学習をすることがあって、とても馴染み深い日です。
はい、
6月23日待たずという月桃という歌があるのですが、そのフレーズが脳内再生されるのは沖縄県人あるあるではないでしょうか。そんな日に東京のライブハウスから音楽を通じて発信し、東京そして県外の方にも慰霊の日のことを知ってもらい、沖縄を思うきっかけの日になればと思い立ち、イベントを始めましたということですね。
はい、ありがとうございます。はい、今のは、もうお一方の主催者のハルトニーさん、
はい、ですね。ハルトニーさんから、はい、はい、いただきました。
月桃の歌っていう歌をちょっとこの機会に 聞いてみたんです。 YouTube でいろいろとアップされていて、
ね、沖縄では結構有名な歌なんですけど、
なんだかあの悲しくなるような、でもこうちょっとこう心も温まるような、 すごくそのね沖縄、あえてそのこちら側にいる私たちにとっては、うん、なんか本当にこう考えさせられるようなね、うん、メロディーも、
ね、歌詞もね、
そうなんです、すごくね、あの聞いたことないリスナーさん、ぜひ
ね、
あの聞いてみていただきたい。
月桃という歌を、月に桃って書いて、
ね、
月桃の葉ってありますよね、う
ん、
植物、その月桃ですね。
すごく美しい歌でした。
はい、聞いていただきたいと思います。
歌詞がないでもいいのでね、はい、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい、さあということで、そんな月桃の歌が聞こえた日というタイトルでね、6月23日川崎沖縄県人会館でご出演ということなんですけれども、はい、その川崎と先ほど鶴見という地名も出てきました、はい、うん、川崎と鶴見っていうの、実はさっき私からもね紹介させていただきましたけど、うん、沖縄と大変こう縁が深いというところで、うん、それは沖縄の方にとってもそうなんでしょうか、どうその辺どうお考えですか。
その辺が実は、うん、私自身も去年ちゃんと分かった、はいはい、知ったというか、去年あの NHK の朝ドラ、はい、ちむどんどんという番組がありましたよね、
はい、ありました、
ちょうど沖縄県の本土復帰50周年が昨年に当たるの で、
う
ん、
そうでね、
それをまあ記念するという意味もあって、うん、あのちむどんどんはあの舞台が鶴見だったんですよ、
はい、
あの鶴見区か、横浜市鶴見区、はい、まあ、本当に実際の話で、あの沖縄の先祖の方ってこう、まあ、戦前もそうですが、県外また海外に結構移民移住することがすごく多くて、うん、まあ、お仕事を求めたり、はい、新しい、はい、あの場所を求めて、はい、結構、まあ、海外でいうとハワイであったりとか、有名どころだとアルゼンチン、チリ、ペルー、まあ、そういったいろんなところに沖縄の移民がいるんですけども、はい、まあ、国内でも結構いろんな関東だったり関西にはいるんですが、はい、特にこの鶴見の地域にたくさんの方が、あの住み着いたという歴史が実際にあって、なので今鶴見に住まわれている方、
うん、
実際に鶴見で生まれ育った方でも、うん、ルーツをたどると結構あのうちなんちゅ、うん、おじいちゃんがうちなんちゅとか、
ひい
ひいおじいちゃんがうちなんちゅとか、だからもう2世3世になってますよね、うん、そういった方がもちろん皆さんではないにしても、うん、そういった方々が多く住んでるので、結構沖縄よりも沖縄の伝統芸能とか風習を大事にされてるっていうことをすごい肌で感じたんですね、うん、それがすごく沖縄出身の僕にとってももはや感動というか、学ばせていただくことが多かったです。
うちなんちゅがそうやっておっしゃるんだったら間違いないです ね、
これあの地元の僕の知り合いとか、うん、うちなんちゅ多分あんまり知らないと思うんですよ。僕の家族と今それも伝えたいなと思って、僕の沖縄の家族ですら、はい、なんとなくいとこのおばさんが言ってた気がするけど、本当にあるんだねそういうところがぐらいのニュアンスなので、
なるほど、
これはもっと沖縄の人に知ってほしいなと、むしろ
ぜひぜひぜひ、ね、じゃあその発信をするのはぜひ中山さんにしていただきたい、
ね、
だから沖縄食材のものがいっぱい
多いですよ。沖縄物産センターとか結構あるので、
ね、あの友達もねいっぱいいます、実はそう、おじいおばちゃんがとか、そう日賀さんのお友達何人かいたりとか、
日賀さん多そうですね、
うん、そういらっしゃるんですけど、でその鶴見を舞台にした、先ほどね中山さんから映画の撮影、映画の撮影って何かが出てきた、
そうですね、
その映画もなんかお出になったんですって。
そうなんです、はい、ちょっとあの自分が出ていて恐縮なんですけども、本当にその今話した鶴見を舞台にした映画、うんうん、なんでかねー鶴見という、
なんでかね
ー、そう沖縄の言葉ですね、
いいですね、方言
なんでかねーって言うんですけど、
うん、
まあ、そういったタイトルの映画が、はい、鶴見を舞台に今話したように、ちょうど沖縄から上京してきて、うん、まあ、主人公さっと言うと、まあ、YouTuber 今っぽいですよね、
うんうん、
YouTuber にちょっとビッグになって稼ぎたいっていう若者が、はい、東京に来たものはいいものの、まあ、東京に住むのはちょっと緊張するから、うん、ちょっと沖縄の人が多い鶴見でまずはやろうっていうところから物語が始まるんですけども、まあ、そこには今僕が本当に感じたのと同じように、自分が知らなかったリトル沖縄、リトルというか、まあ、関東の沖縄タウンをそこで出会って、逆に沖縄で生まれ育ったからこそ見えてこなかった地元の良さとか伝統、または自分が知らなかった祖先のルーツとか、そういったことに触れていく中で、自分は何者なのか、自分は本当は何をしたいのかということに、まあ、追いかけていく、そういう映画なんですけども、本当それを鶴見の地域の皆さんが撮影にすごく協力してくださって、あの伝統芸能エイサーっていう踊りがあるんですけれども、はい、それも本当 鶴見のチームというか地元の薄梶さん、塩に風と書いて、ほうほうほう、鶴見薄梶エイサーというチームがあるんですが、はい、もう皆さんがすごく協力してくださって、
やって嬉しいですよね、だってね、はい、皆さんにとってはね、
そういったこともあって、本当に鶴見のまさに沖縄の人が思うよりも沖縄、いわゆるあのコテコテしたザ沖縄ではなくて、うんうん、僕自身が歩いても地元のなんか公民館の前歩いてるような感覚になれるリアルな沖縄がそこにあったの で、
嬉しい褒め言葉というか、
ちょっと中山さん、はい、中山さん、はい、お便りいただいてますよ、読んじゃいますよ、
は
い、
トガちゃんさんからです、ありがとうございます。先日リュウキさんが出演しているなんでかねえ鶴見見ました。
あ、本当ですか、
はい、現役青年会役で応援していましたね。エイサーも素晴らしかったです。本日出演するということで、お隣の町にもシェアさせていただきました。映画見た人、ちょい役で参加した人いっぱい結構いましたよ。今でもグッズをまとめて、まとって散歩している人もいます。今後のご活躍をお祈りしてます、ということです、ね、
嬉しい、ありがとうございます。
トガちゃんさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうなんです、あの劇場公開実は今週末からなんですけれども、うん、はい、今多分お便りくれたのは、はい、先月末に、はい、あの先に鶴見の駅前にあるセルビアホールという、まあ、会場で、はいはいはい、まあ、地元の映画にご協力してくださった関係者の皆さんだったり、うん、地域の方々、はい、まあ、を招いて、うん、あの先にプレミア公開という形で一回やらせていただいたんですね。
あら、先にじゃあトガちゃんさんも見たんだわ。
すごくそこも素敵な会場で、
うん
うん、大きいスクリーンでかけていただいたんですけども、
みんなで応援上映みたいな感じで、
本当に昼夜、うん、2回全て満席で、本当たくさんロビーにも地域の方から本当お花とか差し入れもたくさん届きまして、うん、でも本当こうやって感想もくださる、
う
ん、本当ありがとうございます。
嬉しいですね、ありがとうございます、とばちゃんさん。
でもね、もう一僕も出ていながらあれですけど、その気持ちになるだろうなっていうぐらい多分皆さんが予想している何倍もリアルな沖縄を見れて、かつ、
はい、
あのほっこりするような、うん、いい映画になっていると思います。
はい、それがどちらで、いつ、どこで、どう、いつまで見られますか、ぜひ教えてください。はい、
今週土曜日、17日ですね、はい、6月17日より横浜シネマリンさんの映画館があります。
はい、
関内駅から結構近いんですけども、そちらで、1週間、まずは1週間限定のスタートで、
はい、
まあ、多分反響によってどんどん拡大していくとは思うんですけども、で連日レイトショーという形で、はいはい、夜8時から、で日曜日以降は夜19時45分から、うん、毎回毎日夜ですね、公開されます。で初日は監督と主演の俳優の主演の比嘉秀美くんという俳優がいまして、はい、また渡辺監督がいまして、はい、そのお二人が初日は舞台挨拶に、で日曜日18日にはですね、あのそれまで出演している女優さん小林有栖さんという方と、私中山由紀も、登壇して舞台挨拶がありますので、よかったら、まあ、土曜日日曜日皆さんお休みであればぜひ遊びに来てほしいなと思ってます。
いいですね、はい、素晴らしい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。皆さんぜひ、うん、ね、あのこの実際目撃していただいて、ね、はい、見ていただきたいですね、
はい、
ありがとうございます。ちょっとお話変わるんですけど、はいはい、なんか今回ね、そのご出演にあたっていろいろと事前にやり取りさせていただいた中で、はい、なんかまさしこすぎ川崎のおすすめグルメ情報を知りたいみたいなリクエストがあるほどだけど、なんかちょっと時間なさそうなんで、
う
ん、
そうね、
後で
DJ 結構いろいろまとめてきたんだけど ね、
あ、
クラスまで持ってきちゃったんだけどね、
あげます。
じゃあ僕が SNS で
書きますね。おすすめの沖縄料理屋さんとかも知りたかったですけど、
そうですね、
最後に、はい、番組の一番最後の方で、はい、自分のご自身のおすすめの沖縄料理屋さんちょっとポンって言ってください、
ね、あ、僕のおすすめ、
そう、そう聞きたい聞きたい、
考えておいてください。
川崎、ね、近郊だと嬉しいな、まあ、はい、
鶴見に、
お、あ、じゃあ今聞いちゃう、
はい、あ、最後に言
いますか、じゃあもう今聞いちゃおうぜひぜひ教えてください。
撮影でもお世話になった七魔界さんという居酒屋、
七魔界さん、
メモしとこう、
居酒屋になるのかな、実はおすすめしといて言い方なんですけど、うん、僕はそこのロケに参加できてなくて、ただみんながめちゃくちゃ美味しかったし楽しかったってなんかおっしゃってた、
美味しい楽しいもん
ね、まあ、撮影に、まあ、その魔界さんに限らずですけれども、うん、地域のいろんなお店が差し入れをくださったり、ケータリングでいろいろあったかい沖縄そばを持ってきてくれたり、また居酒屋のシーンとかお店のシーンでは、うん、結構美味しいご飯をたくさん出してくださったんですね。
へ、
僕そのシーンなかったんで食べてないんですけどちょっと羨ましい半分もあって、 でも、うん、あのだからこそ多分出演した誰よりも僕がそこに行きたいという気持ちがあります。
そうですね、なるほど。
なので行きたいなと思ってますね。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。憧れも込めてのご紹介でございました。うん、はい、さあということでね、いろいろお話を伺ってまいりました、そろそろお時間になってしまいましたので、はい、番組の最後に改めて告知をねしていただきたいなと思います、本日は中山隆起さんに、ゲットの歌が聞こえた日2023のご紹介、そして沖縄のこと、ご自身のご出演の映画のことなどなど、いろいろお聞きいた、しました。本当に、はい、貴重なお話いろいろとどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあここでもう一曲お送りしますのが、はい、どなたの何でしょうか。どうぞご紹介ください。
はい、最後に聴いていただくのは私が、やっている音楽バンド中山バンドの楽曲、6月23日慰霊の日に合わせて去年リリースした、沖縄の楽曲です。終戦から本土復帰までの27年間を、ミュージックビデオでも描いてますので、ぜひ YouTube でも後ほど聴いてください。中山バンドで沖縄。
空の青さ、海の青さ、わしが島のちむちらさ、恋の歌を今歌いたい、あなただけに歌いたい。花が揺れてる、月を香る初夏の便りは変わらぬ浮世の情け、あなたの名を刻む石地、時を刻むその頬に
直送の新鮮魚介、川崎の極上味噌ラーメン、厳選の日本酒、大将の笑顔が魅力です。
お客様の食と健康を支える株式会社ハンジロー、生態サロンライちゃんで心も体もリカバリー、
詳しくはハンジローで検索。
武蔵小杉笹本サオリカアレルギー科です。
5月6日ララテラス武蔵小杉4階に新しい小児科アレルギー科が誕生。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科クリニック、アレルギーのことなら笹本小児科アレルギー科クリニック。
アレルギーで悩む方を一人でも多く助けたい。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科です。
お届 けしております、小杉スイッチ4でございます、はい、まずはフロンターレ情報を先に読んでもらっちゃおうかな、うん、DJ 結構すいません、
いける？
いいですか？
大丈夫かな？
いかない、はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
今日ね、お便りたくさんいただいてるんですけども、4時間の関係で申し訳ありません、ご紹介しきれずに、たくさんのお便り、今週もありがとうございました。あと、冒頭でね、お知らせした通り、うん、LINE アカウント、こちらからの発信ちょっと減りますけれども、はい、はい、引き続きお便りは受け取っておりますので、うん、はい、今日ご紹介できなかった皆様も、初めてお便りくださる方もぜひ今後もねお便りください、よろしくお願いいたします、はい、うん、フロンタレ情報もすみません、じゃあこれは ね
後からね放送後期でコメント欄に載せますので、ね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、ということで、はい、改めて、中山さんから今週、はい、月曜の歌聞こえた日の告知をね、
はい、はい、来週の金曜日かな、
はい、はい、もう一度お願いします、
6月23日慰霊の日、今年のゲットの歌聞こえた日は第9回ということで、川崎にあります沖縄県人会館さんの2階のホールの方で開催させていただきます、関東の皆さん、特に川崎鶴見の地域の皆さんにとっても、沖縄ということは割と近しいものだと僕らも思っているので、一緒に慰霊の日を通じて、まあ、今の戦争とか平和だけじゃないと思うんですね、それをきっかけにやっぱ沖縄の良さであったり、また自分の地元愛とかですね、また家族のことを思う一日になってくれればいいなと思いますので、オリオンビールや泡盛を一緒に飲みながら音楽楽しめたらと思いますので、ぜひお越しください、
はい、ありがとうございます。今
放送聞いてひでちゃんもねまたねお便りくれました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします。
バタバタと締めをさせていただきます。はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手はガムのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうと
DJ けいこでした。
はい、来週もまた聞いてくださいね。それではみんなでさようならと言いましょう。マイクに向かってリスナーさんもご一緒に行きますよ、せーの、
さようなら、
はいさーい、
はいさい、またねー。